今日はですね、まあ、ご案内のように、本田勝弘先生に、おいでいただいております。本田先生は私の進学校の同級生で、もう30年以上の付き合いなんです。まあもう兄弟以上の、付き合いとも言っていいぐらいですね。長い間熊本に、先ほど門別にいたとおっしゃいましたけども、門別に2年行って、その後熊本に行かれて、そして、7年前から東京の今中央聖書教会というとですね、うちの教団の本部のあるところの教会の牧師をしていらっしゃいますけれども、まあ熊本におられる時にはしばしば車でですね、お互いに行ったり来たりして、遊びに行っておりましたけれども、まあ未だにまあ、しょっちゅうゴルフしたりですね、しょっちゅうでもないですけど、まあ、年に 1,2 回は、ゴルフしたりとか、まあ、いろいろ遊びに行ったりしてるんですけども、まあ、それだけ長い付き合いなのにですね、うちの教会で説教してもらうのは初めてなんですね。で、別に避けてたわけじゃないんですけども、どうもやっぱりこう近すぎるとですね、お互いなんか気恥ずかしいっていうところがあって、で実はまあ去年私が先生の教会に呼ばれて初めてまあ説教した。で今年はそのお返しってわけじゃないですけども、うちで説教してもらうということになりましたが、まあそもそもはですね、明日、開所式を迎えます竹原市のに新しくできます竹原ベテルキリスト教会というところのですね、荒井先生という方がこの本田先生の教会の出身者なんですね。それで開所式を本田先生がされるということで、月曜日に竹原に来るのに日曜日にうちで説教しないということはないだろうということで、まあそういうことでおいでいただいたわけなんですけども、渡りに船とはこのことで、今日の話は渡りに船の話なんですね。なんですけどね、はい、うまいことまとまりましたけども、で今日はですね、実は奥様の恵子先生も来られてたんですけども、教会学校の方に、ね、今ね見に行かれてますが、もしあとで、ね、お時間あったらお交わりいただきたいと思います。ということで、本田勝弘先生をですね、拍手を持ってお迎えしたいと思います。
皆さんおはようございます。紹介に預かりました本田です。こうしてみますと、どの教会も同じ傾向あるんですね。何かっていうと、皆さん後ろの方に座られる。今中央聖書教会もそうです。後ろの方に座られるんです。で、遅れてくる人は前に来るんです。で、まあ、だいたい遠慮される方は脇からこう入ってくるんですけど、ど真ん中を堂々と入ってくられる方もいらっしゃいますね。どこも同じ状況で後ろにみんな座られるんだな。何か逃げたがってるのかな。そうではないだろうと思うんですけどね。なんかどこでも同じような状況であります。私が、先ほど松本姉妹がね言われたように、門別に2年間おりました。卒業しまして、一番最初に使わされたのが門別です。でそこで2年間牧会しましたが、最初の1年間は独身でありました。で広瀬先生も最初豊富にその時使わされて、お互い独身でありましたので、何をしたかというと、手紙が当時メールありませんから、携帯もないしパソコンもない、メールでやり取りするんじゃなくて手紙です。灰の頭のような字がびっしりと書いてある手紙が来ました。何が書いてあったかというと、ゾウリハンバーグの作り方、大きなハンバーグですね、どうしたらそのハンバーグを美味しく作れるかっていうレシピを送ってまいりました。お互い独身同士ですから、覚えてないでしょ多分ね。よく昔のことよく覚えてるねって言われるんです。30年ぐらい前の話よく覚えてるんです。昨日のこと忘れてるんですけどね。そういう間柄でありまして、で、まあ、それからもうずっと、まあ、門別いるときはしょっちゅう会うことはできませんでしたが、私が熊本行きましてから、まあ、ここから熊本まで4時間ぐらいかな、車でね、しょっちゅう遊びに来てくれまして、で私も子供ができてから何度か遊びに来させていただきました。進学生の時にも古い教会堂の時に遊びに来ました。でそれだけではなくて、この新しい街道が建つ時に古い街道のあの椅子がもういらない ていうことになって、捨てるってどうするのって言ったら捨てるって言って、いやもったいないと、あの椅子くれないかと言ったら、いいよ、取りに来るんだったらいつでもあげるよって言うんですね。あ、皆さん古い街道のあの椅子ご存知の方は、あの全ての椅子をですね、4トン車の超ロングボディの車借りまして、やってきまして、積み上げまして、まあ、広瀬先生と私ともう一人、まあ、熊本から連れてきた若者と3人で積み上げまして持って帰って、いまだに実は熊本の希望の教会にはあのベンチがあります。いまだに使ってると思います。多分あのここ7年ほど行ってませんから分かりませんけど、私の時は使っておりました。でそのような関係もあります。新学生の時にも、豊富に私が派遣になった時には、こちらに遊びに来させていただきました。そのような関係で、大変親しく、本当に親しくですね、お付き合いさせてもらっている。その教会に来ると、呼ばれて、御言葉を取り継ぐことができるって、なんかこう不思議な感じがします。私が7年前、まあ、正確には6年ちょっと前なんですけど、1月に教団理事から、どうだ中央聖書教会行かないかという打診が来まして、いろいろ話をしてですね、腹を決めて行こうというふうに決めたんです。で親しい友人に何人かに、まあ、実は中央聖書教会に派遣赴任するんだと、転勤なんだということを伝えました。一番最初に伝えたのは広瀬先生に、一番最初に電話で伝え、おお。でその後、まあ何人かの友人に伝えたんですね。そうしましたら、その次の週の月曜日だった、あれは何曜日だったかちょっと忘れたんですけど、その次の週の月曜日に電話、火曜日ぐらいに電話かかってきました、ある友人から。おい、堀川先生が講談であなたの転勤を発表したぞってこう言うんですね。え、どういうことって、いや礼拝の中で堀川先生が君の転勤を発表したって言うんですね。え、なんで分かってるのって言ったら、いやね、説教がインターネットに載りますよね、すぐに乗ったのでそれを見た、それを見た人もいるんですね、よく見てるらしいんです、その方は広瀬先生の説教をね。で発表したよ、実はうちの教団の中でどこよりも早く私の転任が発表になったのこの教会なんですね。私のうちの自分が赴任している教会ですらまだ発表してなかったんです。役員にだけ伝えましたけど、教会には伝えてなかった。どの教会よりも先にこの教会が私の転任を知ったというね、そういう変、ものすごい不思議な、つながりを持っている教会であること、私はこう何かの神様の導きかなと思いながら、今日ここに来ることができたことを感謝しているわけでありますね。今、私たち中央聖書教会ではですね、このルカの福音書を読んでおります。で今日もそのテキストを読みたいと思いますね。ルカの福音書の8章の22節からでありますね、26節まで、です。お読みいたします。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって、風と荒波とお叱りになると静まって凪になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう。命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。昨年から実はルカの福音書をですね、私は礼拝において、取り継ぐようになりました。でそれは、私どもの教会で、中央聖書教会で、今年の標語ということで、イエスを知ろうと、イエスキリストを知ろうという、そしてイエスキリストを伝えるためにイエスキリストを知ろうというような標題を掲げ、標語を掲げて昨年、礼拝をしていったわけです。その時に、イエス様を伝えるためにはイエス様をちゃんと知らなきゃいけないということで、イエス様を知るためにルカの福音書からイエス様のお姿を見ていこうというふうに、したわけであります。先ほど松本姉妹がね、門別を去る時にその言葉をこう一言書いて、聖書を彼女に実は渡したのを私も覚えてるんですが、でずっとそのことを 変わらずにと言われたのですね。実は彼女が新婚旅行の時に熊本に来てくれまして、その時に礼拝出てくれまして、でその後、交わりをした時に、いや先生変わらないってこう言われたんですね。何年かぶりに彼女と会ったんですが、門別の時と同じこと言ってるってこう言うんですね。いいことですよね、皆さんね。私門別で言ってたことと熊本で言ってたこと変わってたらこれまずいですよ、ね、で熊本で言ってることと東京で言ってることとここで言ってることが違ってたら、これは福音ではないわけでありますよね。同じことであります。でイエス・キリストを知る、イエス様を知っていこうということを言ってる、確かにそうだなと、自分で人から指摘されて初めて自分って分かりますよね。ああそうだよな、そういうことを言い続けてるなというふうに思うわけでありますね。それは自分がそれを求めていることであると言ってもいいかもしれません。でイエス様だけを知るということ、そして今年はイエス・キリストだけを見つめようという標語を掲げて、やっぱり同じようにこのイエス様を伝えるために、イエス・キリストを伝えるためにということでこの標語を掲げたんですね。それでこのルカの福音書を読んでおります。で私たちのその中央聖書教会で受けている恵みを皆様と分かち合えたら今日は感謝だなというふうに思って、このルカの福音書をテキストとして選びました。でイエス様のことをお話しする、それは私たちにとって本当は喜びでありますね。ワクワクとする思いがします。先日の実はこの祈祷会で私説教の準備をするときにですね、ある本を読んだんです。でその中にこんな文章があったんですね。主イエスから目を離すとき、私たちは元気を失い疲れ果ててしまう。人生のさまざまな戦いやストレス社会にあっても大きな力を得る秘訣がここにある。だから元気の源となってくださった主イエスから目を離さないようにしよう。元気が出るというこのこと、とても大切であります。何もこう何て言いましょうか、こう活発に動くことだけが元気があるということではないと私は思っていますね。先ほどね、元気ですよと、私今でも元気ですよと言われました。確かによく言われます。元気ですねって言われるんです。でもあちこち痛いんです。年を取ったせいかあちこち痛んでおります。しかしそのあちこち痛かったとしても、でじゃあストレスがないのか悩みがないのか、ないことはない、あるわけです。私が実は顎関節症になったことがありました。で、なかなか治らなかったものですから、で、お医者さんに行き、口腔外科に行っていろいろこう治療して、なかなか治りませんね、ところで本田さんは何を仕事なさってますかとお医者さんに聞かれたので、牧師ですと言って、えって言われたんですね。どうしたんですかって、いや実はこれなかなか治らないのはストレスなんですよね。牧師さんもストレスあるんですかって聞かれ、いやありますありますよ、あでも牧師さんだから自分のことでは悩まないですよねって言うんですね。いやはあとか言いながらですね、違うと言いにくいかったもんですが、ただなかなかね、いやストレスはあるんですよ自分のことでもと、なかなか言いにくいところが、私たちストレスがある、でも元気であることはできる。それは信仰において元気であることができる。それはイエス様から目を離さないことにおいて、私たちは信仰の元気を持つことができる。第一礼拝でも話したんですが、広瀬先生と、もっと若い時にですね、牧師になって間もない頃でありました。どんな説教してるっていうか、お互いにね話をしましたらですね、元気が出る説教ってこう彼が言ったんです。当時元気が出るテレビというのがあったんで、それにあやかったのかどうか知りませんけど、あなかなか面白い言葉だなと思って、あそうだ、僕もじゃあ私もじゃあそのね御言葉を取り継いだ時に皆さんが元気になるような御言葉を取り継げたらどんなにいいかなと思ってですね、私もそれを真似して元気が出る説教したいなというふうに思ったものでありますね。でその元気というのは今言ったように、そのなんかこう活発に何かができるというだけのことが元気ではなく、体が弱っていたとしても問題を持っていたとしても、しかし元気がある、そのことを私たちは必要になってくるわけでありますね。教会がずっとこれまで歴史を刻んできました。2000年の歴史を刻んできているわけでありますけれども、さまざまな時代においてこのルカの福音書を読み続けられてきました。ルカの福音書が書かれた時代の教会、 やはり大きな問題があったわけです。今みたいに自由に礼拝の持てるような状況ではなかったと言われます。一世紀の後半であります。迫害激しい時でありますから、自分がクリスチャンであるというだけで命を落とすという時代であります。その時代にこのルカの福音書が書かれ読まれていってるわけですね。で、その時はにもやはり自分たちを取り巻く環境、教会信仰生活を取り巻く環境というのは本当に厳しいものだったわけであります。で、その中でこの出来事、イエス様が突風の中で寝ておられる、そしてその波と風を叱りつけて沈められる、そのような出来事を読みながら彼らは元気をもらって信仰の力をもらって励ましを受けて歩み続けたのではないか、私はそのように思うわけでありますね。このルカの福音書、これはもうずっと読み続けられてきた。今でもそうです。私たちの教会でも様々な出来事がある。この教会でも様々な出来事があると思います。揺れます。しかし、イエス様がおられる。そのことで元気をもらい、力づけられて、先に進んで、前に進んでいくことができるということを覚えておきたい。今日もここから恵み、また元気をもらっていきたいと思うんですね。イエス様が弟子たちに、船に乗って湖を渡ろうと声をかけられます。これとても重要なことです。私たちはさまざまな計画をしますね。その時に自分はこうしていきたい、あるいは私たちの教会、この教会もそうでしょう、会議をします。で、この年こうしよう、ああしよう、さまざまな計画を立てる、祈りながら、そしてこれをしよう、あれをしよう、教会の活動を考えていきます。しかし大切なのは何かというと、その先頭に立たれ、さあ船に乗ろうと言ってくださっているのはイエス様なんだということです。それを無視して私たち計画立てました、イエス様ついてきてというのは違うということですね。そうではないということです。私たちの教会こんなことをします、だからイエス様ついてきてね、一緒に船に乗ってねというのではなくて、イエス様、私たちはあなたに導かれてこの計画をします、あなたが一緒に船に乗ろうと、さあ船に乗って渡っていこうと言ってくださっている、それに従っていきますという、それが私たちの教会の歩みであるということでありますね。で、船に乗るということは私たちの、まあ、クリスチャン生活、信仰生活、あるいは教会生活に例えられるわけであります。で、その教会という船に乗って私たちは進んでいくわけです。で、この船はイエス様がお作りになって、イエス様が船長で、イエス様がさあこの船に乗ろうよと言って皆さんを集めてくださったということです。教会建築をするときにある本を読んだんですが、この皆さんが座っているこの場所をですね、シフあるいはネイブというんだそうです。で、これは船という意味があります。で、そのようにして昔からもう教会は船なんだというふうに考えられていることが多いんですね。この教会もこう尖っておりますよね、屋根がね。これひっくり返しますとそのままこう浮かぶわけですね。つまり船をひっくり返した形が教会だというふうによく言われるんです。で、そういう意味で、教会は船だ、まあ、ノアの箱舟にも例えられます。で、この船にはイエス様がおられて、そしてそのイエス様がおられた船に弟子たちを、つまりイエス様が選ばれた、選んでくださった弟子たちを、さあ一緒に船に乗ろうと言って集めてください。それが皆さんだということです。皆さんはイエス様からさあこの船に乗ろうよと言ってここに集められたんです。この船に集められたんです。そのことをぜひ見ていただきたい、覚えておいていただきたいということです。そしてこの教会という船がイエス様と一緒に乗、イエス様と一緒にこの世の荒波に漕ぎ出していくわけでありますね。子供の、賛美歌にですね、イエス様船長舵を取るという歌があるんですね。この教会でも歌ってるかどうかちょっと分かりませんけど、大きな船に乗っていこうという歌なんです。イエス様船長舵を取るという、でイエス様が船長で舵を取ってくださって、命令一家私たちが一緒にその船に乗って、大きな船に乗って、行くんだ、その中で荒波に揉まれたとしてもイエス様が一緒なんだという歌なんですね。まさに私たちがこの教会に乗って、この教会という船に乗ってイエス様と一緒に今荒波に船出しているんだということを、この朝まず第一に覚えていただきたい。ですから今日のこの箇所、これは2000年前に起こった出来事というだけではなく、これは私たちの出来事です。私たちのところで起こっている出来事なんだということを 覚えていただきたいんですね。イエス様が弟子たちと一緒に船に乗ろう、そして向こう岸に渡ろうと言われました。向こう岸で何があるかというと、一人の悪霊に疲れた男がいたんです。その男の人を癒すためにイエス様は向こう岸に渡っていかれたんです。つまり救いの御業をするためにイエス様は向こう岸に行こうと言って船出されたということですね。これが教会の姿です。私たちも船、この船に乗ります。何のためか、世の荒波から守られるためではないんですね。イエス様の技をするために、救いの技をするためにこの船に一緒に乗ってるんだ。イエス様が私たちをこの船に、その救いの御業を一緒にするさせるためにこの船に集めてくださったんだということを覚えていただきたい。これが教会の姿なのだということでありますね。本日はこのことが第一点であります。第二点は、船というのはどんな特徴があるかというと、揺れるということです。またこの世の中で私たちが信仰生活を守るということと同じでありまして、揺れるんです。教会も揺れるんです。教会はイエス様と一緒にいるから何の問題もなくて、揺れることなくて盤石だということはないんですね。教会はこの世の荒波で揉まれて揺れることもありますが、教会の中の出来事で揺れることもあるわけです。ここに集まっておられる方々一人一人全く違った生活環境の中から来られましたよね。私の妻は沖縄の人です。私は東北の人間です。で、北と南の人間が不思議な神様の導きで東京で出会って、そして結婚するわけです。結婚して分かったことは何かというと、私は国際結婚したと思いましたね、その時ね。東北の人間と沖縄の人ですから、もう全く文化圏が違うんです。当然言葉も違います。彼女は私の母親の言っていることがさっぱり分かりませんでした。言葉が違いますから。私の母は丁寧な言葉で言ってるんです。うちの田舎の言葉ではとても丁寧に、自分で多分標準語で言ってるんだと思ってるんですけど、どう聞いても標準語には聞こえなかったみたい。ようやく慣れたみたいですけれども、最近ね、結婚してもう28年になるんですけど、ようやく慣れたみたいですけど、全く文化圏が違う。で、それが一緒になるっていうのは大変なことなんです。お互い不思議なことが分かるんです。いまだに言われます。あなたは不思議な人だ、変な人だ。昨日も言われた、昨日も言われたんです。実はあんた変な人だよねってこう言われるんです。で、それぐらいやっぱりこうお互い分からないところがあるし、どうにもならない、相入れない部分って出てくるんです。でも すごいですね、夫婦っていうのは愛があると乗り越えられちゃうんです。それね、すごいなと思います。夫婦ですらそうであったとならば、皆さんここに今男も女も老いも若きも集まっていますよね。人生のベテランの人がもう人生の若い人を見ると何やってんだって思うことがあります。逆もあるんですよ。若い人が人生の大先輩を見て何やってんだって思うこともあるわけであります。で、ところが一つ教会に集められるんです。当然その中で何が起こるかっていうと、波が立つわけです。ぶつかり合うわけです。物の考え方が違います。生まれも育ちも違うと、いろんな考え方がそこに起こってくると、そこに波が立つわけです。まだ笹波ぐらいだったらいいわけです。チャップンチャップンなどという程度の波だったらいいんですけど、大波になることがあるんです。しかし覚えていただきたいのは、そこにはイエス様がおられるということなんです。なぜ教会は分裂しないで、なぜ教会は残るんだろうか。実は私どもの教会、大変な問題が起こりました。もう数年前でありますけども、私が赴任する直前でありますが、ある役員の人に話聞きました。教会がもうなくなっちゃうんじゃないかと思った。それぐらい大きな問題だったんです。もう教会が分裂してしまって、もう分裂というのは2つか3つに分かれる、そういう意味じゃないんです。もうバーンと爆発してバラバラになってしまう、そうなるんじゃないかと思ったっていうんですね。でも本当に神様が憐れんでくださって、バラバラになることなく一つになって今この日を迎えることができたことを本当に感謝してるというふうに言ったことがありました。まあ一昨年、 55周年記念礼拝っていうのを行ったんですけれど、その時にその方は証ししておりました。私はどんな大きな問題があったとしてもバーンと爆発してバラバラになるということはないと思ってるんです。なぜかというと、そこにはイエス様が乗っておられるからです。そしてイエス様が私たちを乗せてくださったからです。本当に教会というのは波がに揺れるように揺れるんであります。様々な問題で揺れるんです。しかし覚えていただきたい、教会にはイエス様が乗っておられます。そしてその教会にイエス様が乗っておられる船に、さあ船に乗って無国人に渡ろう、私たちを招いて乗せてくださっている。そのことをしっかりと皆さん第2番目に、この2点目に覚えていただきたい。イエス様が一緒に乗っておられるんだ。私のこの教会という船にイエス様が乗っておられて、私をここに招いてくださった、乗せてくださった。私という信仰生活の船にイエス様はもうすでに乗っておられて、私をこの船に導いてくださったんだ、乗せてくださったんだということを覚えていただきたいんですね。だって弟子たちがと一緒に船出しました。イエス様が今度寝てしまわれたんですね。そうしますと嵐になって、嵐になってもなお寝続けておられるイエス様、すごいですね。皆さん、あの嵐の中の船に皆さん乗ったことあるでしょうか。私あるんですよ。あの熊本おりました時に休みもらいまして、休暇もらって上五島という長崎にありますね、上五島に遊びに行きました。家族で、子供がまだ、もう今うちの子供、息子はもう26になりましたけれど、まだ小学校1年生ぐらいの時だったんですね。娘がまだ小学生に上がってない、お示してたかどうかちょっと記憶ないんですけど、その時に上五島に行ったんです。フェリーに乗った途端にニュースで台風が来てる。で船 の、乗組員の方に聞いたんですね。多分この船が行って、そしてこれが戻ってきましたら、もう多分船はしばらく欠航になると思います。困った、3日しか休みもらってませんでした。でどれぐらい欠航になりますかって聞いたら、まあ、3日間は出ないでしょうって言うんですね。ちょっと困ったなと、これ3日間しか休みもらってない、どないしようと思ってですね、でももうどうしようもない。でじゃあ帰りの船このまま乗ってていいですかって、ダメですって言うんですね。向こうでも予約して乗る人が決まってますから、これ以上乗れないっていうぐらい待ってますので、多分乗れないと思います、諦めてくださいって言うんです。もう困りまして、でも降りてすぐにいろんなところに当たりましたら、高速の、まあ、そんな大きな船じゃない、フェリーほど大きくない船が出る、それを予約しまして、で予約したのが、まあ、午後でしたので、午後の便でしたので、ちょっとしばらく時間があったので、じゃあ海に遊びに行こうっていうんで海で遊んで、そしていよいよ乗りました。そんなに大きな船じゃないんですけど、まあすごい、もう嵐が来てまして、波は5メートルぐらいの波です。で5メートルの波もね、上下するってすごいんです。でそれをもう高速でバンバンバンバンバンと走っていくんです。飛ぶように、まさに飛ぶように走るっていうのはああいうことなんだろうと思う。飛ぶように波と波の間をボンボンボンボン飛んでいくんです。まあすごいもんです。上下します、もうびっくりするぐらい上下するんです。うちの子供2人はキャー、ジェットコースターみたいだーね、すごいもう喜んでるんですね。でもうみんなはもう大変な、もう青ざめた顔してるわけです。気持ち悪くなってる人もいるわけです、船酔いして。にもかかわらずうちの子供たちはキャーキャーキャーキャーやってるわけですね。すごいなと思いましたね。で風の嵐の中の船ってのは本当怖いんです。でも子供はまあ分からないからでしょうね。そのうち寝始めました。すごいな、この中で寝れるかって思う中で子供2人寝てしまいました。それ見た大人の人たちはみんな呆れてました。そりゃそうだと思いますね。私も呆れました。まあ私もう夫婦ともにあの乗り物には強い方ですから酔うことなかったんですね。子供も酔うことはなかったんですけれども、でも嵐の中の船って本当怖いんです。どうなっちゃうんだろう。もうそれこそ船長さんにお任せする以外ないんです。イエス様は弟子たちと一緒に船に乗り、嵐の中で寝ておられる。弟子たちの中には漁師もおりました。でも漁師たちがこぎ悩むっていうぐらいですから、よっぽどの波なんです。ガリラヤ湖って時々すごい波が来るんです。私もイスラエルに旅行しました時に、夕方ガリラヤ湖の湖畔に行きましたら、海以上に荒れてるんです。ものすごく大きな波が来るんです。すごいなと思いましたね。これ、あ、こういう中で悩んだのかと、こぎ悩んだのかと。イエス様は根性座ってたわけでもないんですね。教会も同じように大きな波の中で揺れる。 その中でイエス様がおられる、寝ておられるというのはすごいなと思うんですね。弟子たちはその寝ておられるイエス様を見て安心しなきゃいけなかったと思うんですけど、彼らは何をしたかというとイエス様を起こしたんです。先生溺れそうです、漁師が溺れそうですっていうぐらいですから、よっぽどすごかったわけです。先生溺れそうです。マルコの福音書では同じようなことが書いてある。私たちが溺れても構わないんですかって言ってるんです。すごいでしょこれ、脅してるようなもんですよ。皆さんお祈りの中で神様脅したことないですよね。私こうなったらどうなるんですか、神様どうするつもりなんですかって言ったことはないですよね。弟子たちはそういうふうにしたんです。イエス様に、私たち溺れても構わないんですか。よっぽど大変だったと思うんです。切羽詰まってたんだと思うんですね。だからこのようなお祈りをしたんです。それに対してイエス様は言われます。あなた方の信仰はどこにあるんだ。皆さん困って辛くなって揺られた時にイエス様助けてくださいって祈った、普通ですよね、しますよね皆さんね。私もします。神様なんで私を中央聖書に導いたんですかって祈ることはしばしばあります。皆さんお祈り、そういうお祈りすることあると思うんです。しんどい時、辛い時にね。弟子たちも同じように困ったんです。もうここに悩んで溺れそうになった時にイエス様どうにかしてくださいよって言ったんです。そうしましたイエス様はあなた方の信仰はどこにあるんだというふうに叱られたんです。一体どうしてだろう。困った時に、悩みの日に私を呼べと言われたイエス様がね、悩みの日に呼んだのにあなた方の信仰どこにあるんだ、一体どういうことなんだろうと思うんですね、これね。それつまりここにイエス様が一緒におられる、そしてイエス様が一緒におられるイエス様を私たちは信じて、そしてイエス様に祈るということと、私が呼ばないとイエス様起きてもくれないんだと思うのとは全然違うということです。私が祈らないとイエス様起きてもくれないし助けてもくれないんだと思って、もし祈ったとするならば、あなた方の信仰はどこにあるんだと言われる。しかし私の船に、私の人生という船に、あるいは私たちのこの教会という船にイエス様が一緒におられて、そのイエス様におられるイエス様に、イエス様どうぞ助けてくださいと祈るのとは全然違うということです。同じようなんだけど全然違う。私たちの船にはイエス様がおられるということを覚えて、イエス様助けてください、イエス様私と一緒におられる、あなたは一緒におられる方ですから私助けてください、そのような祈りをするということも重要です。あなた方の信仰はどこにあるのかということを私たちはしっかりと心に留めておかなければいけない。私と一緒にいてくださると信じて祈るか、私が呼び求めなかったら何もしてくださらないと思って呼び求めるか、この差は大きいんです。今日問われているのはそこです。あなた方の信仰はどこにあるのか。この船にはイエス様がさあ一緒に乗って向こう岸に渡ろうと言ってくださって、私たちを招いてくださったんです。私たちがさあイエス様私と一緒に船に乗ってくださいと言ったんじゃないんです。私たちの信仰生活はそのようにして導かれ始まったんです。ところがいつの間にかイエス様を引っ張っていこうと思っているとしたら大間違いです。私たちはイエス様に導かれていくんです。だからイエス様のことを知らなきゃいけないし、イエス様のこと、イエス様から目を離してはならないんです。私たちがイエス様を引っ張っていると思うから元気がなくなるんですね。私たちはイエス様に導かれ引っ張られて始めていくことができる。イエス様だから目を離すと元気がなくなるというのはそういうことですね。イエス様をしっかりと見つめておく必要がある。最後に見たいんですけど、それは何かというと、この出来事は前後関係をしっかりと見なきゃいけないんですね。新共同訳は単元ごとに表題がついてますね、題がついてます。ですからこれが独立した物語かのように私たちは思いますけど、そうじゃないんです。ルカはそんな書き方してないんです。これはもともと便宜上、人間が、人間じゃない、広大の人たち、私たちがつけたものです。便宜上つけたんです。小説もそうです。何章何節っていうのもそうなんですね。もともとはそんな何章何節なんてないんです。一つの文章です。ですからその前に書いてあることと、この今日の私が取り上げましたこの箇所ととは深い関わりがあるんですね。じゃあその前に何が書いてあるかというと、あの種まきの例えです。御言葉の種をまいたある人はその種が芽を出さずに枯れてしまう。カラスが飛んできてついばんで持ってってしまう。しかしある種は良い地にまかれて、それがやがて100倍の実を結ぶ。その時何が書いてあるかというと、それはどういうことかというと、立派な良い心で 神の御言葉をしっかりと聞いて、そしてそれをよく守って忍耐したならば100倍の実を結ぶって書いてあるんです。よく守り忍耐して100倍の実を結ぶんです。つまり聞いてそれを行うということなんですね。そのことが語られています。でその後にこの今日の箇所の直前に何が書いてあるかというと、イエス様の母と兄弟のことが書いてあります。イエス様のところに来て、あなたのお母さんと兄弟が来ておりますよとイエス様に告げる者がいた。しかしイエス様は言われるんです。私の母兄弟とは誰か。それは御言葉を聞いて行う者こそ私の兄弟であり、また私の母だというふうにイエス様は言われた。つまり御言葉を聞いて行うということの大切さを語っておられるんです。でそのつながりで今日の箇所が出てくるわけです。御言葉を聞いて行う、御言葉を守るということを大切にしていく。あなた方の信仰はどこにあるのかと、私たちの信仰はどこにあるのかというと、ここにあるんですね。ここにあるんです。イエス様から目を離さないでイエス様だけを見つめて歩くということは、その御言葉を聞いてよく守るということです。その時必要なのは何かというと忍耐なんです。皆さん、御言葉を守るときに皆さんもやってらっしゃると思います。その時に好条件でもう全てが整えられて、もうとってもいい条件で御言葉を守るということはあんまないんですよ。私たちの人生の中で御言葉を聞いてそれを守るといった時には、必ず忍耐が必要になるほどの出来事の中でそれをするんです。もう平らな道を普通に歩くようにしてはないんです。いつも困難なところで私たちは御言葉を守っていくんです。その時に必要なのは何かというと忍耐なんですね。信仰とは忍耐であります。その信仰の船にイエス様が一緒に乗っておられる、私たちを一緒に乗せてくださっている、イエス様が共に乗っておられるということを信じて忍耐して御言葉を守っていくとするならば、私たちは100倍の実を結ぶことができる。これが今日の箇所のことなんです。嵐の中であなた方の信仰はどこにあるのかとイエス様は言われた。弟子たちはその前に聞いたことをイエス様の御言葉を思い起こさなきゃいけないんです。そのような子に悩むような現実の中で、しかし忍耐して御言葉を守っていくならば、イエス様が共に乗っておられるということを信じて忍耐していくならば、実を結ぶことができる、100倍の実を結ぶことができるのだということです。イエス様は皆さんを一緒に船に乗ろうと言ってくださいました。この船に乗ったらイエス様楽だから、皆さんを乗せたら楽だから。なぜかというと何でもできますよね。あんたこれできるね、あれもできるね、だからそんなことないですね。私たちできることよりもできないことの方が多いわけです。至らないことの方が多いわけです。足りないもの、弱いものなわけです。しかしその私たちをイエス様はあえて、この私たちをです、何もできない私たちを乗せてくださってるんです。一緒に行こう。このイエス様から目を離さないでいかなければいけない。このイエス様をしっかりと、イエス様だけを見つめなければいけないんですね。そうするときに私たちは100倍の実を結ぶものとなるんだと。皆さん、今日ぜひこのことを覚えていただきたい。皆さんの船には、いや皆さんはイエス様という船の中に、イエス様の乗っておられる船に、さあ私と一緒に船に乗ろうと言ってくださって、そして導かれ招かれたものであります。イエス様が決してさあ船でしようと言って、私だけは降りるねとは言われない。ずっと一緒に乗ってくださるお方である。どんな時でもです。嵐の中で寝てるかもしれない、でも大丈夫です。イエス様は一緒ですから。私たちはイエス様が一緒におられるということを信じて歩んでいきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する神様、感謝します。私たちをあなたの船に招いて一緒に乗ろうと、さあ船出しよう、無垢岸に渡ろうと声をかけてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたのその御声に私たちは導かれて、あなたの導きの中で歩んでいくことができますから感謝します。この人生という荒波の中に、荒海の中に漕ぎ出す私たちです。しかしイエス様が一緒におられます。イエス様がその船にもうすでに乗っておられて、私たちに最初に行こうと言ってくださっています。どうかそのイエス様のお姿をしっかりと見つめて、イエス様から目を離さないで歩んでいくことができるように、信仰生活を続けることができますように、そして約束してくださったように100倍の実を結ぶものとなることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。